radio station, Hippocanthropus Electus.
イーアンプロジェクトの
イーアンラジオ。
はい、第62回イーアンラジオ始まりました。この番組は8月25日から9月7日の配信になります。 DJ は近畿大学の大前と
平田です。
よろしくお願いします。この番組は大阪で働くええやんと思える人に私たち学生がインタビューし、たくさんの人にあ、この人ええやんと思ってもらえることを目的としている番組です。第62回目は第61回放送に引き続き株式会社 KEG キャリアアカデミーの代表取締役である角野博則さんにお越しいただいています。よろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それでは早速角野さんにお話を聞いていきたいと思います。最初に会社を経営されるまでや人脈の広げ方、求める人材についてお話しいただきたいと思います。
はい、ありがとうございます。まあ、今回はあの2回目ということでちょっと僕も口が滑らかになってまいりましてただまあどうしても私田舎者ですのでちょっと方言が出たりお気苦しい点はまあ許していないと思います。はい、会社を経営されるまでということなんですけど、まあ、僕も本当に君たちの君たち4年生かな。
はい、そうですね、大学4年生です。僕
だからその1年後というか卒業して、僕は関西学院大学なんですよ。
はい、
卒業してすぐ自分で始めましたので、最初始めた頃はまあ当然個人経営で、まあ始めまして、で現在今弊社は総従業員数が約300名で、取締役と言われるのはまあ6名の取締役がおるんですけど、
はい、
その6名の中の一番若手がですね、まあ、僕の妻もちょっと入ってまして、
はい、
プライベートですけど妻とは僕12歳ちょっと違いましてね、一回り。で妻はまあもっと若いんですけど、まあ、妻以外の取締役で、まあ、常務なんですけども、一番若い常務がですね、今40歳なんですけども、僕48で、
はい、
40歳で、まあ、彼がねもう本当に打つところで20年選手でしてね、もう本当に僕が創業というか自分でやってる時からまあバイトで、入ってきてくれましてね、それで彼の卒業の時に僕社長と一緒に働きたいんやけどもって彼がまあ言いましてね、
はい、
それでまあ僕も嬉しかったけども、まあびっくりもして、また責任感も出たというか、まあ彼はある国立大学を出てましてね、その国立大学出てる子が僕本当になんていうか、こんなまだ会社にもなってないなこういうところでこういいんやろかというふうな思いがね、ものすごく、まあ、僕としてはまあ申し訳ないような嬉しいような心配なような気持ちもしましてね、それででもまあそら彼言うてくれるとよしやろうってことで、ただもう彼来る限り、まあ、僕としては個人経営やめようと、会社にすると、やっぱり福利厚生っていうか健康保険も入らないかん、はい、何も入らないかんっていうことですんで、まあ、それをきっかけにまあ会社組織になってたんですね。だからもう彼が来てくれた時からもう私の方としては、まあ、当然教育を通して社会貢献という仕事を使命は受け取ってながらだけども、株式会社である前進あるのみというか、やっぱり進んでいかんと、まあ年齢に応じてね、先ほどもちょっとここへ行くまでに前の打ち合わせで平田君とも話してたけど、まあお前らも今30万やるって飛びついてくるやろと。だけどまあその40、50になってやっぱりなかなか30万ちゃいけにいかんっていうのと同じで、やっぱりその生活っていうものがやっぱり皆さん変わっていくわけであって、
はい、
だから従業員関わるっていうことはその従業員の生活、家族も一緒にっていうところがあるので、まあ、僕としてはもうそこから前進あるのみという経営で、まあ、頑張ってきてます。でまあ、その次のお前さんからのご質問の、まあ、人脈の広げ方っていうことですけど、本当にまあこれは難しいですしね、でも本当に僕はやっぱり特に僕らみたいな教育の仕事をしているとそれは特に大事に思ってるんです。それで今回も本当に僕の方としては 前回もちょっとお話しさせていただきましたけども、今回裏方で控えていただいている、中西社長のご縁いただいて、社長の方から、はい、学生こんな頑張ってるんやっていうことをお聞きしましたので、はい、ぜひでも喜んでっていうことで、僕来させていただいたみたいに、でまた特にね、君たちみたいなここでこう頑張っておられる姿を見ると、10年後20年後はもう間違いないですわ。もう皆さんええポジションにいただいて、そうなった時にはお前あの時のも忘れんなよということで、返していただくというふうな、人脈の広げた方を、特に今日のこのスタジオのオーナーというか鈴木代表にも、お知り合いになることができましたし、今動けば必ず、いいことあるなと思って、その何ていうか、この分野だけの人脈を広げたいとかそういうことなしに、自分の人間力っていうんでしょうかね、先ほども本当に打ち合わせの段階で矢田君大前さんの話を聞くと、またそれなりに僕なりに感じることであったり、鈴木代表がここを開かれた経緯なんか聞いても、やっぱり皆さんそれなりのね、思いとまたノウハウとやり方あれなので、そういうことが僕は参加になっ、すごく参考になってます。
ありがとうございます。
次は求める人材ですか。
はい。
これはね、もう本当にね、難しくてというか、でもだんだんこの頃僕も変わってまいりまして、今はなんていうか、捨て鉢に言うと誰でもええかと、でもそれは簡単にそう思ったんではなくって、やはり、それぞれ向き不向きが本当にあるんだなっていうことが、やはり私ところの特色としてはいろんな分野抱えてますので、幼児教室とか保育園に向いてるスタッフもおりゃ、そのスタッフがほな今度は高校生に向いてるか、そんなわけじゃないんですよね。職業分離に向いてるかとかそんなんじゃないし、だから究極は誠実な人で、本当にこうなんていうか、真面目に仕事というものを捉えて言ってくれる方であったら、誰でもいいんと違うかと、それを受け止めて育てていけるような組織でありたいなという思ってるんです。でもそうは言いながら、弊社もありがたいことに、今まで一応細々とですけど右肩上がりで伸びてきてますので、育てるスピードが追いつかず、採用を見てみると半々ぐらい、新卒が半分、中途採用組が半分というふうな、形になってます。だから、ポジションによって僕も求める人材が変わってまいりますので、なかなか一言で求める人材はって聞かれるのが辛いような質問に、なってるとこですかね。
でも今の会社が大きいからこそ、もうそういったちょっと不向きな場所があれば、じゃあこういうところ、
職場転換でというかね、そういうことも、栄養に解釈するとちょっとそういう部分では、余裕も出たんかも分かりません。でも、でもだからこそ私どもとしては、人事であったり社員教育っていうことに改めて、本当に今年は、この番組に出る出会いに関わらずに社内の中で議論になりまして、きちっと、そういう制度を整えていかないかなということで、それで先日も、君らよりも1個上の先輩と中途採用、去年も、4人ほど採用したんですね、それで、だからこの4月から働いてるわけですわ、それで、彼らも東京にちょっと、2週間研修に行かしましてね、やっぱり行ってくると、こう変わってくるというか、研修大事やな、でいろんな世界見てくるっていうの大事やなというふうに改めて、感じてるところです。
研修というのは塾に行く、
いろんな部門であって、東京の場合は、私たちは河合塾グループに入ってまして、河合塾マラビスっていうブランドで高校生対象の塾なんかもやってますので、その部門の場合は本部での研修もやってくれるので、本部での一般的な研修が第1弾、第2弾は実際の校舎に入ってみて、それが対応できるかどうかっていうか現場を見るっていうんですかね、そういうところが大事かなと、また改めて感じてる次第です。
まあ、先ほどもおっしゃられてるんですけど、人脈の広げ方でやっぱりとりあえず自分が動いて、その業種業界かかわらずとりあえず動いてみて、まあ、体験してみるであったり触れてみるってことが大切なんですかね。
そうですね、ただもう本当に人脈の広げ方は、まあ、僕はやっぱり真面目にお付き合いしたいと思ってます。これはもう年齢職種にかかわらず、やっぱり君たちもそうで、学生だからって思って舐めてて喋ってても、いや、やっぱり君たちに持ってる光るものがあるだろうし、また同年代もあるし、その退職された方の光る組っていうのもあって、それで弊社はまあ6名の取締役と6名の顧問という方をお迎えしてましてね、まあ政治家を4期16年勤め上げた方であったり、ある上場企業の常務まで上り詰めた方であったりとか、あるいはまあ公務員で部長級まで上がられた方であったりとか、学校の校長先生やられた方であったりとかっていう方を、まあ常務で顧問として迎えましてね、やっぱり聞いてるとね、やっぱり違うんですよね。もうそのやっぱり違うんです、キャリアっていうのは。だからもう僕ね、その方たちの前へ行ったらね、もう正座する勢いでそのご指導いただいて、はい、日々計算してるとこなんですけど、やっぱりさまざまな方と真面目に付き合わないかんな、もう本当にこういった出会いも僕は大事にしながら、はい、まあ日々行きたいなと思ってます。
はい、はい、それでは8月の全番組オンエア曲を流したいと思います。サイト内のワンアーティストをピックアップしているコーナーです。本月の全番組オンエア曲は氷川康春さんで、海を染める桜です。どうぞ。
願いを沈めた種一つ、見知らぬどこかへ旅に出る。誰かの日々に埋まって、その身を伸ばせ。砂を噛んで波に揉まれて、深く血を吐いて根を伸ばす。泥を掴み茎を伸ばして、港を埋め尽くす。花となる散らばった想いが重なり、
続き、カドンさんに、お話を聞いていきたいと思います。次に苦労話なんですけど、やはり社長という代表取締役ということで、いろいろ苦労はなされてたと思うんですけど、どんなエピソードというかありましたかね。
そうですね、まあ、日々のこちょこちょした問題は、まあ、当然どこの会社でもあると思いますし、
はい、
あれですけど、まあ、僕にとってみると、まあ、ちょっと思い出深い話っていうのは2つほどありまして、
はい、
実は僕37歳の時に、
はい、
脳梗塞で左半身を麻痺したんですね。それでまた、それはさっきの話でも戻りますけど、人脈の広げ方やない、広げ方やないんですけども、その時の主治医の先生がですね、はい、今ある国立病院のまあ、学長までなりましてね、まあその時病気が出てよかったなとその時の僕の担当の看護婦さんもこれまた不調に出世しましてね、っていうのが、まあ僕もちょっとわがままなタイプなんで、まあもう 特別室でなかったらいかんとかどうとかとかもやいや言うてましたんでうるさいまあ患者やということで多分まあしっかりした先生としっかりした看護婦をつけたと思うのでまあそうなったかと思うんですけどもまあそういった手もまあ大事にせないかんなと。まあただそうなった理由がですね2つほどありまして、まあ、今ちょっと聞いてたらそんなにメジャーなすみませんラジオ番組じゃないということで、まあ、聞いてる人もありかと思うんですけど、まあ、今をときめく話題というか、まあ、アスカ容疑者みたいなことがですねちょっと弊社でもトラブルがありましてですね、警察沙汰の問題がちょっとありまして、まあ、そういった部分でやはりしんどいというところと、まあ、もう一つはこううちところのある部門長がですね、やっぱりよくあるケースでお金を使い込んでたんですね。でそれはちょっとうちところの家庭教師部っていうのがあって、まあ、その当時家庭教師運で、まあ、250から300ぐらいの生徒さんを抱えてて、まあ、使い込んでるってことは結局でたらめな帳面をつけてるっていうことなので、それをまあ立証していったり、まあご迷惑かけたところに謝りに行かなあかんと。で僕がまあ250件から300件を早く少しでも早く謝りに行きたいっていうことで、まあ昼夜問わず謝りに行きまして、まあやっぱり怒られますわな、そのご両払っていただいてんのに払っていただいてまっかっていうのはまあ聞き方になるわけでお前舐めてんのかっちゅうことになるし、まあその皆さんさまざまな生活リズムっていうのがあるわけなので、いやちょっと話すんのやったら夜の11時しかわし帰れへんねんちゅう場合もあるし、いやうちとこやおやでと朝の4時に来てもらわなっちゅうのもあったりするので、もう本当に飲まず食わずで、それでまあちょっとストレスとまあ水分も取らずにその行ってたので知能が濃くなって、まあ、詰まったということで、でもまあ僕は高か不高か詰まった場所が静脈動脈ではなく静脈だったんでね、それで今もまあちょっと見ていただいたらまずまず機能も大事で多分いけてるとみんなの目には映ってると思うんですけど、いやまあゴルフ下手なのは脳梗塞のせいやということでまあみんな言うてるんですけどそれでまあそんなことがありましてね、それで今僕がヒゲ生やしてるのも実は今まではもうヒゲ取ってたんですよ。僕もちょっとそんなに人相英法じゃないわけやから、そのヒゲなんかつけるとやっぱりねちょっとこうきついイメージになるっていうことで社員からの反対もあったんだけども、その時の気持ちを忘れたくないっていうか、そのどうしても3ヶ月4ヶ月入院生活がありましたんで、まあ、ほっといても伸びてきたっていうことで、それとまあ今も今日は車がトヨタのセンチュリーっていう車なんですけどね、まあ、それも そのなんていうか病院を出るときに退院するときに主治医の先生からとてもやないけどあんた運動機能劣ってるんやよと、車の運転なんかできませんよと、今後はしっかり運転手をつけてやらないかんよっていうことで、それでご縁で、まあ、買って今まあ、4代目のセンチュリーになるんですけど、でも3代目のセンチュリーがですね、普通は3年おきぐらいやから、まあ、10年前のことやから僕ほんま3代目でいいぐらいなんやけども、4代目になってるのは僕和歌山県に住んでるんですけど、和歌山市にめちゃめちゃ大雨降った日があって僕地下駐車場に入れてたら水没しましてね、それでねセンチュリーがね、でしかもね水没したんだけどその時ね僕のセンチュリーとあと他軽自動車が営業車が4台止まったんですけど、やっぱ K は強いですね、K はね乾かしたらエンジンかかんのよもうそうなるほどと、ほんでそのセンチュリーで「あっ社長あきまへんわこれもう何ちゅうかもうコンピューターまで行ってもらってあっさかいに」とかっていうで直すとなったらもうカウントお願いかかりますって、やっぱりね単純なんに勝るもんないなと思ってねK はもうね2日で直りました、日差しのようでパンパンでエンジンかかるんですよ、あとはもう匂いだけやっぱりちょっとこう匂いがつくんよね、シートとかが、まあ、それはちょっと我慢してもらってみんな乗らしたんですけど、 まあ、そういうことがあって、まあ、苦労したと。
苦労ですね。
苦労した、
はい、
うん、まあ、車ぐらいの苦労はいいんやけど、まあそらな、それ以外の苦労ってはもう、まあちょっとね、調子に乗ってしまって、もう飲み屋の世界でもう韓国クラブとか行ってお金使いすぎたとか、まあそのぐらいでさ、もう
お金の使いすぎ
ですね。あ、そのぐらいで勘弁してもらって、まあ楽しく、はい、経験させてもらってます。
はい、コーナー入ります。
これって
ええやん。
はい、このコーナーは一押しのものや趣味などについてお聞きしたいんですけども、何か今ハマっているものなどはありますか？
ねえ、なかなかほんまに武将もので趣味なんかなかなかあれで、まあちょっとちょこっと車買い替えるとかもそのぐらいのことしかないんですけど、時計、あ、時計ぐらいですかね。時計を好きでね、僕、はい、たくさん、まあ、いいの
今お付けになってるのは
これウブロ、いろいろ、まあ、持ってるんですけど、まあ、時計ぐらいですかね。まあ、そんななかなか僕結婚も遅かったんで、
はい、
まだ子供が上が5年生、うん、下が真ん中が2年生、
うん、
一番下が2歳なんですよ。だからまあ今で、しかも3人とも女で、まあ、パパパパって今言ってくれるんで、まあでももう上の子はそろそろもう言ってくれへんよなと思ってるので、それでもう土日はもう僕もうええパパになりきりまして、まあ、もうなかなかゴルフのお誘いあっても出れなくなったので、うん、友達が極端に少なくなりまして、そのぐらいしか、あれなんです。で、一押しのものっていうのはね、今一番僕の一押しはね、はい、ケシポンです。
ケシポン、
ケシポン、メーカー忘れましたけど、
はい、
何ですかね、皆さん分かりますかね、白いこの塗るやつありますよね、修正、修正、修正液じゃなくて、あの
テープ、
テープ、
はい、
修正液のあの白いテープのところが網目になってて、それをやるとこう見えなくなるんですね。
それどういった時に使うんですか？
はい、今その申請書とか書くときにですね、
はい、
公平な判断をするってことで、
はい、
社名とかそんなん全部消せっていうことになってるんですね。会社名が分かるような、推測できるようなものを消せと、
はい、
でこの前も大阪市にある案件出すときに、
はい、
その時はそれ知らなくって、
はい、
大阪市のその1個の案件出すのに、うん、段ボール箱に30箱、2トントラックをレンタルしまして持ってったぐらいで、もう大阪市なめんなよという形で、もうなんぼ出さすんやと、紙代もバカにならんねとっていうこと でそれの社名消すんら、もう社員総動員で油性ペンで、そしたらもう今のでもコピー機がまたいいの、これコピー機でも130万ぐらいするから、あれね、今のコピー機は。それでコピーすると映るねん、せっかく消してんのに、薄く
性能が良すぎて、
性能が良すぎて、どんだけ苦労したかっていうことで、それである時に社員が消しポン使えという話になって、ええってことで買うたら、もうこの機能ってもうものすごい盛り上がったんですよ、これはっていうことで、今はもう消しポンなしではやっていけないような、どの事業所にもあるようになってます。でそれがしかもね、役所の方もあんまり知らんので、
はい、
これ何やって感じ、これ消しポンやでと役所ももう湧いてましたこれかっていうことで役所も湧いてた、びっくりして喜んでた、だから今の文具はすごいね、だからな、文具オタクとかの人がもう一人でも社内に寄ってくれたらね、ほんまにいいと思う。だからまあそんなも大事にしながら学生生活送ってほしいね。やっぱり今マニアがいいね、
あ
マニアはええ、
オタクが、
うん、やっぱりええ、特化してるから、うん、さっきも求める人材やないけど、う
ん、マニア来い、
来い来いとだからもうこ僕の一押しはケシポン、
はい、じゃあ事務採用をする際にはぜひ、
ぜひケシポンをする、アスクルで、あんまりメーカー言うたらあかんかな言ってます
はい、ありがとうございます。はい、それでは最後に学生に向けて何かアドバイスをお願いします。
はい、 本当に僕何喋ろうかなと思ってたんですけども、まあ、今日は皆さんというかお二方とお会いして、まあ、お二方のその人間力の高さであったり、まあ、目標の高さであったり、お考え方をまあ見て、本当に僕なんか何言えるんだろうなというか、自分の学生時代を振り返ってみると本当にもうコンパすることしか考えてないような4年間やったように思うので、本当にまあ、あの時は一つまあ言えることとしては、まあ、真剣に僕もっとバイトしといたらよかったなと今になって思うんです。その同じ仕事であったとしても、まあ軽くやってるのとやっぱり真剣にやるのではやっぱり後になってこう違ってくるような気がしまして、私も今その店舗展開をやっていくってことになると、やっぱりいかにマニュアル化していくとか、そういう部分なんですよね。
はい、
そうするとまあ、ごめんなさい、僕その名前は出してばっかりですけど、まあ、例えばマクドナルドさんとかやったら、あんだけ店舗展開をして、
はい、
しかもまあなんていうか高校生でもやっていけるような、うん、まあ、マニュアルを作ってるってことなんですよね。
うん、
だからやはりまあそういう部分をその時代にもっと見とけばよかったのにな、もうどんなことでもやっぱり真剣にこう受け止めて、それがまあなんていうか後から糧となって必ずやま帰ってくるんではなかろうかと思ってますので、まあそれはもう本当にぜひ何でもいいと思うんです。先ほどのそのまあ文具のマニアでも、なんていうかそこまで追求すると結局それがまあまた武器となるという言い方はあれですけど、あれなので、まあ日々の時間を本当にまあなんていうか誠実に精進しながら、まあ、前進んでいただけたらなっていう言葉に尽きると思いますので、まあ、皆さん本当に頑張ってください。
はい、
はい、ありがとうございます。第62回目のゲストは株式会社 KEG キャリアアカデミーの代表取締役角野博則さんでした。第61回第62回の放送にわたりお付き合いくださりありがとうございました。
佐久さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
エイアンラジオの次回の配信は9月8日からとなっています。ありがとうございました。さよなら。
さよなら。ありがとうございました。